ドクターマーボーこと小児科お日様クリニック菅井雅彦院長、そして奥様管理栄養士の恵子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今月のゲストは旭川療育センター院長の田中はじめ先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
田中先生に来ていただくのは2度目ですね。前回の時には発達障害のお話を分かりやすく、あ、こういうこと子どもたちが困ってるんだっていうふうなこととかをお話しいただきました。過去の放送についてはホームページから音源に一応たどり着くことができますのでぜひ聞いていただきたいなと思った回なんですけれども、今回のテーマは子どもたちにとって睡眠はなぜ大事なのか。田中先生はもともと睡眠のことについてはいろいろ研究とかもされてたんですよね。
そうですね。自分のその研究のテーマというのがその子どもの睡眠障害ということですね。で今は今お話しいただいたみたいに発達障害の、診療をやってますので、そうすると発達障害のお子さん、特にその例えば自閉スペクトラム症であるとか注意欠如多動症であるとか、そういうお子さん方というのは他のお子さんに比べて睡眠障害の頻度というのが圧倒的に高いということもありますので、なおさらね、ちょっとそういうことの大切さということをよりこう皆さんに知っていただきたいなというふうには思っていますね。
ちょっと今日はラジオの放送なので一般的なこととかに置き換えて行きたいなというふうにして思ってるんですけど、今の子どもたちは睡眠不足かって言われるとよく言われてるんですけど、睡眠が足りてないんじゃないかとかっていうふうなことよく言われるんですけども、先生の目から見たらどのように映りますか？
そうですね、ちょっとね皆さん方もねこう、今特に大人の方聞いてらっしゃると思うので思い起こしてもらいたいんですけれども、例えばこう昔の今の大人の方々が子供の頃にはね、大体どのくらいの時間に寝ていたかということをね考えると、例えばね、まあ僕は結構年ですので僕なんかだと昔は小学校の時に大体夜の8時に寝ていたかなというふうに思うんですけれども、皆さん方も
僕も8時ですねもうちょっと起きていたいけど寝かせられたというような、
そうですよね、だけれども、はい、多分朝起きる時間というのは昔も今も変わらないわけですね。だって学校の時間がそんなにね今も昔も変わらない。そうすると必然的に今のお子さん方の寝る時間のことをちょっとね言いますと、大体今は、幼児さん、小学校に上がる前のお子さんで、大体7割ぐらいのお子さんは9時過ぎということですね。で 30-40% ぐらいのお子さんは10時も超えてしまう、という平日ですよ。平日でそんな感じというふうに言われてますね。
僕らは土曜日の時には夜遅くにこう出てたようだとかそういうのはありましたけど、
某番組を出るためにね9時まで起きてたとかね、そういうことありましたけど、ね、
ただ今はもう平日でも結構遅い。
そうですね、平日でも遅いですから、もう当然ねその小学生中学生になってくるともっと遅い。特にね日本が子どもの睡眠が短いんですね。だから、今で大体小学生で睡眠時間が8時間半ぐらいって言われてますかね、これがアメリカだと9時間半ぐらいということで、大体1時間ぐらい違う、高校生ぐらいになってもやっぱり30分ぐらいは違うということで、日本はこう世界の中でも子どもの睡眠の先頭を走った短い国、日本と韓国が並んでですね一番短いということですね。
どうしてなんでしょうか？
そうですね、非常にいろんな要因があるとは思うんですけれども、要するにその時代の流れの中では当然メディアがいろいろ変わってきてますよね。例えば、はい、昔なかったテレビゲームであるだとか、DVD だとかそういうようなこともこう発達していますので、遅くまで起きててそういうものを見たいということも当然あるでしょうし、ただですね、どんどんその悪くなっていってる一方なのかというと、一つだけちょっと分岐点があって、平成18年ぐらいにですね、はい、実は早寝早起き朝ごはん、そういう運動がね、はい、そういうことを危惧した、小児科の先生方がですね、そういうムーブメントを起こして、それで一時期ちょっとこう睡眠時間が統計的に早くなったという時期があったんですね。それはいろいろそういう流れがあって、ところがですね、そこからまた急にどんどん悪化してきた。そこの一つの転換点がスマートフォンが出てきたところなんですね。だから結局今はさらにその時よりもちょっとまた 悪くなってきたということで、やっぱりそのメディアの影響というのはちょっと大きいかなというふうには思いますね。それとですね、やっぱりもう一つの要因があるのは遊びが変わってきたということですよね。今の子どもたちのその遊びの環境というのが、やはり昔と違う、3つの間、サンマが少なくなってきたという言い方をよくするんですね。サンマって言ったら、ね、白のね、3つの間というのは、要するに1つは時間、1つは空間、場所ですね、はい、それから、仲間ということですね、その3つがなくなってきたとよく言われます。で、時間に関してはね、当然皆さんも分かりますように、例えば塾であるとか、なんか習い事であるとか、そういうような形のことで当然、遊びの時間が取られる。それから空間はもうその通りですね。遊び場が昔はもう道路が遊び場になったりとか、秘密基地を作りのようになったりだとか、そういうような場所も多分今は、今の子供たちは昔に比べると非常にない。
まあ危ないから入ってはいけませんみたいな感じにもなってます。
そういうのもあるかもしれないですね。それとね、仲間というのはちょっとこれは特徴的なんですけれども、みんなが集う場がなくなると必然的に遊び仲間というのはどうなるかというと、同じ年のお子さんになっていくんですね。昔は縦の社会があったんですね、要するに、近所の中で当然学年みんな違うお子さんがいるので、上のお子さんとか下のお子さんとかと遊ぶ機会というのがたくさんあった、そういう関係というのもそこで勝手に学べたんですね。でも今のお子さんに誰と遊びますかっていうふうに聞くと、ほとんどが同級生かお母さんになるんですね。遊ぶ場所がなければ当然、まあ友達のうちに行ったら、でも友達のうちに行くとなったら当然同級生ですよね、あるいはそういう場がなければ当然家でお母さんと遊ぶか、まあ、あるいはご兄弟と遊ぶかということになるかもしれないですけれども、そういうふうになる。だから体を動かすということが減ってきたということはね、当然夜の睡眠にも影響してくるということにはなるでしょうね。
まあ時間空間がなければ体使って動くというか、まあ、本当は子どもたちって、まあ、エネルギーの塊のようなところがあるので、それがこう、身体的にあまり発揮されないで一日を終えるとなると、やはり睡眠に影響が、
そうですね、影響してきますね。
よくやっぱりよく動くとやっぱりよく眠れるというのはよく感じるんですけど、やっぱり
そうですね、
その辺はやっぱり子どもたちの生活環境が変わってきてるのと、睡眠への影響ってやっぱりあるもんですか。
大きいですね。体を動かさなくなってきた。だから大切なことの一つにはたくさんあるんですけれども、いくつかあるんですけれども、その大切なことの一つには、日中の活動性を高めましょうということは必ずやっぱり言わなくちゃならないことなんですね。
これ多分大人でもきっと一緒なんだろうなとは思うんですよね。眠れないとおっしゃる方は日中どんな方のことをされているのかをよく聞かないといけないとは、よく言われていることだと思うんですけれど、
だから睡眠の問題を考えるときにはやっぱり24時間で考えなきゃならないということがありますよね。
睡眠が短いと何が良くないのかっていうところをちょっと教えていただきたいんですけど、
身体的な面からね、ちょっといきましょうかね。身体的な影響ということでいくと、やっぱりその一つはね、自律神経が乱れるということで、これはこういう研究もあるんですけれども、例えば長期的に睡眠不足がずっとこう続いていくと、子供でも血圧が高くなるとかいうような話はありますよね。きちんとした睡眠をとっているお子さんとっていないお子さんを長期的にずっとこう経過を追ったという研究もあるんですけれども、そうすると血圧が明らかに睡眠不足のお子さんの方が高いという、そういうデータもありますね。それからこれは多分皆さん実感できると思うんですけれども、免疫力が弱って感染にかかりやすくなるということがあります。これはどうでしょうね、大人の方でも大体風邪ひく時っていうのはね、徹夜した後だとか、寝不足の後だとかという時に当然風邪ひきやすい。だから寝ないと風邪をひきやすいというのは、もう医学的に実証されているということですよね。それから、まあ、ちょっとこれはあれですけれども、内分泌的にも体糖脳といってですね、血糖値が上がりやすくなるということもいろいろと証明はされていますね。
まあ、要するに糖尿病とかそういうことになりやすくなっていくっていう、
そういう、うん、そうですね、そういうようなことも言われている。そしてですね、まあ、皆さん方がね、多分一番実感しやすいのはですね、これは実際に睡眠不足症候群という、これは睡眠障害の分類にもちゃんと入っている分類の中に睡眠不足症候群、
病気の名前ですか。
そうです、疾患の名前として、あの睡眠障害のその疾患分類に入っていて、分類としては覚醒障害に入れられているんですね。要するに睡眠不足であるがために日中の覚醒度を維持することができない疾患という、そういう抑えなんですね。
まあ、よく眠ってる人はきちんと起きれてるし、
そういうことですね。
よく眠れてない人は日中もなんかぼーっとして生きてるっていう感じ。
そうですね。そういうその疾患分離があるんですね。で、その症状の中には、まあ、攻撃性が高くなるとか、まあ、イライラしやすくなったりとか、攻撃性が高くなる、まあ、
寝不足の時にはなんかイライラしがちだとか、
注意集中力が非常に落ちるだとかですね、そういう、まあ、倦怠感が強いというのはもちろんですけれども、ひどくなっていくと、例えば不安とか鬱とか、そういう症状にまでつながるというふうに言われてますね。例えばイライラして攻撃性が強いだとか、注意集中が弱いだとかということになると、まあ、今でいうその発達障害の症状にも見えますし、当然、親御さんの怒りの対象にもなってくるわけですよね。だけどもそれが睡眠不足に影響しているというところに思い至らなければ、ただただ叱られるということに結びついていくということですよね。だからそこでちょっと、あ、よく眠れてないことも原因なんだというふうに思い至ればですね、解決策がまた変わってくるかもしれないですね。
お互いに睡眠不足だと、親も睡眠不足、お子さんも睡眠不足だと、お互いにイライラして、
ね、
っていうことはありえますよね、
で
もね。皆さんの時間帯、ね、家族の時間帯が全体的に遅くなる、うん。でも学校行く、お仕事行くっていう時間は変わらないっていうことになると、必然的に家族皆さんの時間も足りなくなってくる、睡眠時間も足りなくなってくるっていうことですよね。そうするとイライラしてていいことないですね。
そうですね。
でもそれでもやっぱり今の現実、子供たちの時間ってこう忙しすぎるなって思う時っていうのはやっぱりしばしばあります。あの外来で見ててもこんなにいろいろやってて大変だなとか、まあ親御さんも送り迎えとかでサポートしてる親御さんたちもすごく大変な思いしてたりとかして、睡眠不足を改善する方法がなかなか難しいかなと思うのと、そういうお母さんたちの悩みの中にもやっぱりあの睡眠時間をうまく確保できないっていう悩み持たれてる方もやっぱりいらっしゃるんですよね。やっぱりそこそこその方その方で意識の度合いはあると思うんですけど、なんで、あのお母さんたちもなかなか苦しい気持ちあるんじゃないかと思うんですよね。
そう思います。
この辺の解決の仕方ってあるんだろうかと思ったりするんですけど、
ね、そうですね。あの、まあ、一つね、やっぱりこうちょっと考えてあげなきゃならないのは、塾や何かで忙しいだとかっていうようなことも、子供の遊び場があんまりなくて、昼にねその仲間もあんまりいなくてっていうことは、決してご家庭のせいではないことばかりですね、だからお母さん方はあの睡眠が非常に大事であるし、きちんとそういうふうにしてあげたいというふうに思っている方もたくさんいるし、その中でできることはやっていこうと思っている方もたくさんいるんだけれども、できなくて困っているというようなこともいるという。だからこう逆に言ったら、僕らみたいに それをね、なんとかこう改善するためにというような立場の問題が上から目線でね、こう攻めるような形になっていてはいけないなというのは、もう非常に意識していることではあるんですね。で、今ね、あの菅井先生のから改善策という話があったので、まず今の睡眠がどういう状況なのかということをですね、知ることからとりあえずは始めてもらいたいというふうに思うんですね。で、ちょっと言葉で説明するのは分かりにくいかもしれないけれどもね、睡眠表っていうのを本当はつけてほしいんですね。
何時に寝て何時に起きたかっていう。
そうです。睡眠日誌とも言いますけれども、例えばですね、大学ノートにこう、ね、線を引っ張って、で、あの1列を24時間にして、で、寝てるところにビッとこう線を引っ張るような。要はね、何時から何時に寝て、お昼寝とか昼間寝てる時間もこう入れて、夜中起きてる時間はちゃんと、その、分かるようにしてということで、その睡眠日誌というのをこうつけてみるんですね。図的にこう作るわけですね。で、そういうふうなのを1週間、2週間つけてみると、あのまずはどこが悪いのか、特にね、あの幼児さんの場合は結構ぐちゃぐちゃな場合が、お昼寝の時間もまちまちでね、そういうのは問題点を非常に見つけやすいんですね。で、そういうのをつけるという上で一番こう関わりとして大事なのはですね、あの光の環境なんですよね。 今ちょっと特に幼児さんに関して言えばですね、朝、例えば7時に起きてほしいとか、6時に起きてほしいということがあった時に、こうやって揺らしてもなかなか起きなくてもですね、仮に起きなくてもとにかくお部屋を明るくすると、カーテンを開ける、冬だったら電気をつけるでもいいんですね、人工光でも構わないので、であの顔に明るい光が当たるようにすると、だからね、あの電気つけてもこうやって潜られて
たりかぶられたりとかしますけど、
まあね、だからちゃんとね顔を出して顔にこう光が当たるような明るい環境をぜひ、用意すると、そうするとですね、あの体内時計っていうのがありますね、その体内時計というのがこうリセットされるんですね、そのためにすごく大事なんですね、そして逆に夜は今度は光を落とす、そのね光の環境というのがものすごく体のリズムを作るには大事なので、まずそれを第一に意識してほしいということですね。
今の4時さんの場合はっていう話だったんですけれど、中学生高校生ぐらいになってくるともう、塾だとかあの、ね、いろいろこう、そういうことでの忙しさが多分出てくると思うんですけど、
ちょっとその今だから習い事の数やなんかも本当にね、あの本人が望んで楽しいものというのとちょっと少し分けていくとか、そういう配慮は必要なのかなというふうには常々思いますよね。
それはやっぱりこう、子どもたちのこの限られた時間で、あの睡眠のこととかも含めてこう健康状態を保って大きくしていくっていうふうなことを考えると、そこもちょっと優先順位の中に入れてほしいなっていう、そういうところですよね。
結局その睡眠がね取れないとなかなか朝起きれなくて、で結局朝ごはんが食べれなくて、朝ごはんが食べれないと当然そのね午前中のそのエネルギー不足にもなりますし、イライラもしやすくなりますしということで、やっぱり弊害が大きくなるということで、どんどんどんどん生活がいろんなものがリンクしていきますよね。生活リズムを見直すということはそういうような意味合いでもとてもね大切なことですよね。あの実際には子供さんだったらね、子供さんって幼児ぐらいだったらやっぱりこう9時間以上は寝かした方がいいだとか、あるいはね大人でも、7時間からね、まあ、あの人によっては8時間とかいろいろ言いますけれども、実を言うと結局は日中の活動性が高く元気にあの過ごせているのであれば足りてるというふうに考える。だからあの人間ってね、あのショートスリーパー、ロングスリーパーという言い方しますよね。大人でも例えばどうでしょうかね、あの俺は8時間寝ないと調子悪いっていう人もいれば、大体まあ 5,6 時間寝たら大丈夫かなっていう人もいますよね。自分にねその合った睡眠時間っていうのにして、だからそのお子さんに関してもやはりね日中がイライラして調子が悪い、活動性も何かねだるそうでぐったりしているということであれば、睡眠時間が足りないんじゃないかなっていうふうに、そのお子さんにとってはっていうふうに考えてあげる必要はありますよね。
今日田中先生にあの睡眠のお話を聞かせていただいたんですけど、やっぱりお子さんにとっても毎日のリズムがしっかりついてないと、今日は早く寝る、今日はちょっと遅くなるからっていう風にしてると、今度生活の時間帯が全部バラバラになってしまうと、あの睡眠もうまく取れなくなるっていうのはとてもよく感じました。で、自分もそうなんですけども、スーッと眠れた時って翌朝の目覚めってすごくいいんですよね。寝疲れない時ってこうなんていうんですかね、こう布団の中でもぞもぞもぞもぞしてると、次の日ってなんかこう寝たんだか寝てないんだか体に疲れが残るっていうことを考えると、やっぱり活動性、日中の活動性を上げてスーッとこう眠れる環境を作ってあげるっていうのは本当に大切なことだなっていうのは感じました。先生どうもありがとうございました。
まあ、今日のお話を通してあの一番思ったのは、世の中がこう昔とは全然違ってるんだということを再認識したというそのことですね。こう現実にはなかなか難しい局面というのがあるというふうなことを、この睡眠の話を通してすごくあの理解できました。お母さんたちもそれぞれのできることをなんとかこうしようと思ってやっているっていう、そういう毎日を送ってるとは思うんですけれど、今日田中先生のあの途中でおっしゃってたように、ここ直せるところから直していければいいんだよねっていう、そういうことで少しずつ生活環境とかが改善されていけるのかなっていうふうなことをちょっと思いました。どうも勉強になりました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
今月のゲストは旭川療育センター院長の田中はじめ先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。